それでは、通告書に基づいて質問させていただきます。職員の労働環境改善についてということで質問させていただきます。8月7日、人事院は令和5年度の勧告を行った。給与面では民間の動向を反映しており、特に月例給の引き上げ率は民間における大幅な賃上げを反映して、平均5年の過去5年の平均と比べて約10倍のベースアップとなるなど明るい傾向となった。しかしながら公務の人材確保は応募者の減少や若手職員離職の増加などにより依然として厳しく危機的な状況ともいえる。また公務職場環境に対しては霞が関を中心にブラックというイメージがなかなか払拭されないと人事院総裁は会見で述べた。当庁においても給与表においては人事院勧告に基づき都度改正を行っていることと思われるが、人材については若年層を中心に離職が続いているように思われ、人材確保の面からもより良い労働環境にするべきと考え、次のとおり質問する。本庁のラスパイレス指数は95前後であると認識しているが、本来光沢の整備等が整わない基礎自治体は100を超えるのが基準であったものが、国の数値を超えることが許されない状況となり今に至っていると推察される。この状況を踏まえ、現状地元採用も減少傾向にあることから、職員住宅の整備については借り上げを含め、検討するべきと考えるかどうか。7月20日の議員による離島地区行政視察では、八木尻発電所の職員不足の話も伺っており、市街地区離島地区ともにそもそも人材を募集する以前に住宅が不足していたり、住宅環境が劣悪という状況はないのか。2、特地勤務手当について、当庁では国道と異なる支給となっており、それゆえに離島の職員にとって一時的な経済的負担を強いる場合もあるため、この額を改善するべきと考える。他の自治体では特地勤務手当とは別にこれに準ずる手当を複数年にわたって支給しているところもあるので、参考にしてみてはどうか。3、役庁舎の建て替えがなかなか進まない状況であるが、建設が進まないのであれば最低限施設の部分改修は必要とであると考える。現状洋式トイレは障害者用の一つしかなく、職員はおろか来庁舎にも不便を強いていると思う。今後入庁する職員は和式トイレ自体そもそも見たことがないといえば大げさかもしれないが、留萌振興局においても職員組合の粘り強い交渉の結果、各階の和式トイレの洋式化が図られた。このことについて職員組合からの要求はないのか。またトイレに限らず建て替えをするまでに時代に応じた施設改修の予定はないのか。4、人員不足により休暇等の権利行使に支障があると聞いているが、一般職についても専門職や所産別村同様、社会人採用など新規採用試験以外の募集を検討しないのか。以上です。
町長森敦史君。
村上議員のご質問にお答えします。1点目の借り上げを含めた職員住宅の整備についてでありますが、現在町内には14戸の職員住宅を所有等しており、その内訳としましては市街地区に1棟4戸および1棟2戸の共同住宅のほか、住宅を2戸、八木尻地区に1棟2戸の共同住宅を借り上げしているほか、住宅を3戸、手売地区に住宅を1戸所有しております。基本的には町の単独住宅や民間賃貸住宅もありますので、現時点で新たに借り上げや整備をする予定はございませんが、町外から採用者が増加傾向にありますことから、その必要性を含めて今後の課題として捉えていきたいと考えております。また職員住宅の中で特に八木尻地区につきましては年数の経過した住宅もありますことから、入居している職員への聞き取りや実際に内部を確認した中で必要最低限の部分ではありますが補修等を実施しておりますので、住宅環境が特に劣悪であるという状況にはないものと考えております。今後も空き家利用を含め 含めた職員住宅の整備につきまして検討を続けてまいりたいと考えております。2点目の特殊勤務手当の改善についてでありますが、特殊勤務手当は離島地区に勤務する職員への精神的な負担や生活の不便に給与上対処するため支給するものであり、扶養家族を有する職員は月額25,000円、その他の職員は月額20,000円を支給しております。当庁は固定額としておりますが、国や道はその地域に応じた給別区分の支給割合を乗じて得た額を支給しております。この手当につきましては長年改正されていないことを踏まえ、現状に見合った適正な額であるのか、国や道の支給方法や特殊勤務手当に準ずる手当も参考にしながら検討してまいりたいと考えております。3点目の役場庁舎のトイレの様式化についてでありますが、議員ご指摘のとおり、役場庁舎の様式トイレは1階に設置している障害者用トイレ1箇所のみであり、来庁舎や職員の皆様にご不便をおかけしていることは承知しております。職員組合からは平成30年から令和2年にかけて役場庁舎のトイレの様式化について要望が上がっておりましたが、必要性は認識しつつも改修費用の面や今後役場庁舎の耐震化が予定されておりますことから整備を見送ってきたところでございます。しかしながら離島地区や市街地区において当面予定されている大規模な公共施設の整備状況を踏まえると、役場庁舎の耐震化を含めた庁全体の公共施設の整備計画の見直しが必要となり、時間を要することが見込まれますことから、トイレ様式の必要性に鑑みて公共施設全体の優先順位を考慮しながら段階的に整備してまいりたいと考えております。続いて時代に応じた施設改修についてでありますが、庁舎の耐震化を予定しておりますことから現時点で施設改修の予定はありませんが、維持管理上必要な補修や近年の気候変動に応じた職場環境の改善につきましては継続して検討してまいりたいと考えております。4点目の一般職の新規採用試験以外の募集の検討についてでありますが、一般職の新規採用試験につきましては留萌町村会が主体となり、留萌管内町村職員採用資格試験を実施しているところでありますが、この数年の試験の応募者数は減少傾向にあり、採用者数も厳しい状況が続いております。このため当庁独自で社会人経験者を対象とした一般職の採用方法を調査しているところであり、令和6年度以降における採用者数の状況を踏まえながら実施に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。以上、村上議員の答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番村上雄也君。
この手の質問に対して非常に前向きな回答と思い、あまり質問することがないのかなと、ちょっと感じているところなんですけれども、何点か確認させていただきたいと思います。議会視察で八木白発電所を伺ったときに、お話で多分北電サービス店業務と含めて 7名ぐらいは必要だという話を記憶しているんですけれども、現在 の今の回答の、個数ですと、全員町外から来るとすれば、八木尻5校だと思いますので足りないと思うんですけども、現状その空き家とかどのような状況だかっていうのは確認把握しているんでしょうか。
総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。今現在電気係の職員につきましては2名募集をかけておりまして、でそれに対する職員住宅につきましては当庁で、昨年ちょっと取得しました空き家1軒 ございまして、その他にも町の住宅等もございますので、それでその住宅の入金については現時点では問題ないかなと考えております。
5番村上雄也君。
あと、市街地区においては、民間住宅があり、まあ、問題ないということだと思うんですけれども、町外採用者については、不動産業者に手当たり次第に確認しなければならないこと、空き状況を確認しなければならないことや、職員住宅入っている人と比べてこの住居手当は多分課税所得になると思うんですけれども、その辺の不公平感についてはどのように考えているんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。確かに議員おっしゃる通り、そういう手当につきましては、課税所得に、含まれるということでございますが、その分それではその職員住宅をその分、全員分、手当できるかといいますと、なかなかそういう分は難しいのかな、現実的に難しいのかなというふうに考えておりますので、その辺は、実際に、そういう不公平感はあるのかもしれないんですけれども、その分民間の住宅に入る場合につきましては、そういう住宅手当というのを支給する中で、対応しているというのが現状ということで、ご理解いただければというふうに考えております。
5番村上雄也君。
その民間住宅を借り上げて町が職員住宅として提供すればそういう問題もなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、今後そういう考えというのはないということでよろしいでしょうか。
総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。答弁の中でもですね、課題として捉えているということでございますので、もしそういう話がありましたら、もちろんそういうことは検討はしていくことは考えますし、そういう形で、今後についても継続して、課題ということで押さえておりますので、ご理解いただければと思っております。
5番村上雄也君。
ありがとうございます。次に特殊勤務手当については、近年は町外採用も多いことから、市街地区に住居がなければ島に帰るためにやっぱり一泊羽幌にしないといけないという余計な経費がかかる状態になっていると思いますので、この改善については、職員組合とよく相談していただければいいなと思います。で、3点目に、質問させていただきました。正直昨日の話から、洋式トイレの話題がここまで出てくるとは思ってなかったもんですから、非常に洋式トイレの問題というのは重要だった、羽幌町にとって重要なのかなとこう思ったところなんですけれども、役場庁舎については何年か前がちょっとあれですけれども、3月議会で減額補正を集めているという言い方がいいのかとかあるんですけど、1億円役場調査整備基金に積み立てしたことがあると思います。ですので役場庁舎の、そういう回収については財源的には、すぐ対応できるのかなと思うんですけども、そういうことにはならないでしょうか。
総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。確かに数年前に役場庁舎の整備基金ということで1億程度積み立てたことはございますが、それにつきましてはさまざまな回収等に使えるものではあるかとは思いますが、今後予定されておりますそういう役場庁舎の耐震化というのを踏まえた中での基金への積み立てということでご理解いただければと思います。
5番村上雄也君。
あと、時代に応じた施設改修ですが、耐震化もそうなんですけども、やっぱりこの昭和40年代のこの建物、ですので、現在はやっぱりパソコン等の電子機器が多くなってきて、役場の職員の机の下もタコ足配線とか、多くなってきたりとか、集中暖房も、いいのかどうかという問題もあると思いますので、職場環境の改善については引き続き、検討していただければと思っております。ちなみに、気候変動に応じた職場環境の改善の検討ということなんですけれども、この場所も含めてやっぱり エアコンについては前向きに検討しているということでよろしいのでしょうか。
総務課長、敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。昨今 の, この猛暑に対応するということでの、ご質問ということで理解しておりますが、なかなか、エアコンって、言いましてもこういうやっぱりかなり広い面積の部分をエアコンを活用してということになりますとなかなかちょっとかなりのそういう台数だとか、その後の、ランニングコストであるだとかというのを踏まえますとなかなかちょっとエアコン化というのはこの庁舎でおいては難しいのかなと考えております。 とはいえこのかなりの猛暑の中職員の皆さんの環境も悪くなっているということは十分承知しておりますので、それに被るという送風機の台数を増やすだとかそういう部分につきましては来年度に向けてちょっと要望はしていきたいなというふうには考えております。
5番村上雄也君。
ありがとうございます。4点目の採用試験以外の募集の検討ということですけれども、過去私が所属していた労働組合の方の話なんですけれども公務員の専門学校で、ラスパイレス指数を出して、この数字が低いところは水準が低いからやめなさいとまでは言わないですけれども、避けた方がいいよというような話をしているところもあるということを伺いました。上川管内のある自治体ではもう初任給を、国よりも、上位の格付けにしてもう募集しているというところもあると聞いております。予算を伴ってもこれ多分昇給昇格の事項というのは職員組合との労使交渉の中で、改善できることかなと思うんですけども、そういうことについて、制度の運用改善についてどのように考えているんでしょうか。
総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。その初任給に関しての制度改正の部分についてのご質問と思いますが、基本的にはこれまで従前通り の庁としては、やり方を踏襲していくということが基本的な考えでございますが、さまざまなそういう地域での、やり方等もあるとは思いますので、今後の課題という部分では、参考させていただければと思いますけれども、現時点においてはそういう、初任給を上げるですとかそういう部分は過去 の, 職員採用の関係もございますので、基本的には現時点では考えておりませんが、課題として捉えていきたいというふうに考えております。
5番村上雄也君。
ありがとうございます。毎年のことなんですけれども10月下旬にはまた労働組合から要求書も提出されると思いますので、労働組合とよく相談していただいてより良い職場環境を実現していただければと思いますということで質問を終わりたいと思います。
これで5番村上雄也君の一般質問を終わります。